塩原敏之のしこめーん、はい、じゃあ3月25日配信の塩原敏之のしこめん、第3回です。 MC の塩原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では本日のメンバーを紹介したいと思います。
はい、あのアガリスクエンターテインメントの富坂です。
同じく熊谷です。
朝越です。
はい、今日はこの4人でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。いや、いや、やっとね、メンバーが俺のラジオにメンバーがいっぱい出てきて、
今まで2回とも出なかった。初めてか。
いや、猫そぎがね、
ああ、そっか、
第1回
サポートみたいな感じ
ミキサーとしていたんだけど、
全然出てなかった。
出てはいなかった。あの、ちょっとバイトしてますっていうなんか情報を残してね、消えてったけどね。
そうじゃん。
そう、ようやくメンバーで集まって新企画も持ってきたんで、ちょっと後々やりましょう。それは、はい、オープニングは、は
い、いつもこのジングルで気になるのが、はい、あの塩原さんじゃん、最初あのモグロ福蔵みたいな声で、
うんうん、
で鹿島さんが楽しそうにやってるけど、うん、間にいるシムのテンションがスッて落ちるのがい
つもね。ああ、そうだっけ。
なんかこれ不思議だなって、
すでに思って
る
ん
ですけど。でもあのシムちょっと楽しそうに聞こえるから。あ、私には聞こえる。ちょっとにやけてる感じ。
あのね、音楽が低いんだよ、いつも。
ああ、そうか。
だからね、特に録音にするとね、すげえね、こもって聞こえる。ボソボソ口を開かないで喋ってるっぽい音なんですね。
なるほどね。
そう。
なんか結構あの、最初の俺のやつが、なんて言ってるかわかんないっていう意見が、あの、他の方々からいただいて。
ちなみになんて言ってるんですか？
え、ただの
レッド。いや、合ってた。だし、私あれ、朝越くんだと思
ってた。やらないでしょ。朝越くん、モグロ福蔵やらない。
似てないでも、あの、
モグロ福蔵
やらないでしょ。
やらないでしょ。
あ、いや、だからやるんだと思った。
やらない。
僕の専売特許なんだよ。
専売特許ではないじゃない。
あれをね、この間、あ、そう、あの、ホテルミラクル3、あの、客員新設終わったんでありがとうございましたっていうのと、それのね、楽屋でね、ずっとそのモノマネをまたやってて、また再ブームが来て、あの、紅白旗合戦に出てた野沢太郎くんが一緒にね、その共演してたんですけど、楽屋で俺がその、ただのとか言ってやってたら、なんか、太郎くんが乗ってきて、ダイハツのお店とか言ってやってて、なんか新しいのぶっ込んできて、
これやってたっけ、ダイハツ。
CM でそう、やってんの。モグロ福蔵がダイハツ。
いや、そしてさ、太郎くんってさ、モノマネをやりたかったんだけどさ、クオリティあれだよ。
そう、ちょっとね、ちょっとなん
だ。大体、いろんなモノマネをやるんだけど、彼のクオリティでちょうどいいんだよ。
そんなに似てないんだよ。
そうなんです。
でもまたなんかね、そういうモノマネ、
新しい
の楽屋でたくさんやってましたよ、あいつ。
モノマネ太郎。
モノマネ
太郎。
モノマネ太
郎。いろんな太郎だよね。DJ もやるし。
あ、そうそう。DJ デビューしたんだよね。
結局カワバンガになった。
カワバンガです。
そう。
DJ ネームをツイッターで募集してて、
DJ カワバンガ。
最終的に採用されたのがね。
いや、あれいいよ、かっこいいよ、
結構。顔はちょっと面白いよ。
ラッパーでデンガリュって人がいるから、あの、その感じだよ。
ああ、ガッツリ。バレ
て。その人トラブルよりやっちゃうから。
かっこいいよね、でもね、顔は。
顔はかっこいい。
カワバンガっていうのも、彼がなんかよくわかんない、カワバンガって言って、滑るって流れだから、
ね。本来はね、本来っていうか。
いや、彼らしくていいんじゃないですか、だから。
結構ね、初日ガチガチだったらしいですよ、初日っていうか、その DJ イベントの日。
そうなんだ。
うん。一緒に、あの、プラットフォーマンスの安藤くんとか、箱庭演舞局の古川さんとかが一緒に皿を回して。
みんな DJ やるね。
そう。
そうなんだ。
みんなやってんだよね。
DJ、
古川さんがすごいチャラッチャラだったらしい。その夜チャラッチャラだったらしい。しょうもなかったらしい。まあそんな感じですね。じゃあちょっと長くなりそうなんで、もう企画いっちゃいましょうか。じゃあちょっといきますよ。では今回の、今週のか。
はい、
今週の、コーナー企画は、妄想演劇、どっちのシットコムショー。はい。
あ、この音は何の？
拍手しづら。
ヒラリラーってこう、解決するまで止まるけど、終わったかなっていう。
放り投げ
て。あの、今流れたジングルが問題のね。
ネットで拾ってきた
フリーズ。これなんていう名前のジングルなの？
ジングル07です。
いや、これもジングル。
ないんだね。
これはどういう感情の音なのかまずわからない。
なんだろうね。じゃあもう一回聞きますか。
はい。
ああ、
なんか、あれじゃ宮殿じゃない。
一瞬なんか収穫を通る。
一瞬通る。
でもそこから外れるんだよね。
あれで、 中華なのか和風なのか中途半端なの。
なんかよくわかんない。
いや中華だと思う私は。
琉球王国ぐらいの。
ああ、まあそれもある。
ちょっと中華
風の。チャイニーズなんですよ、ね。
チャイニーズ。
そっからスッて抜けるんだ
よ。あれチャイニーズでもねえなっていう。
はい。でこのジングルとすごく関係のいい企画が始まります。はい、妄想演劇どっちのシットコムショーという新企画でございます。はいはいはい、こちらですね、昔あったどっちの料理表という。塩ラーメン対、醤油ラーメンとか
究極の塩ラーメンを作るのと究極の醤油ラーメンを作るの
どっちの料理ショーってあるって企画が鉄板すぎると思って。
いや面白いよね。
だってグルメでもあり料理番組でもあり
対決もあってね。
そう対決でもあるっていうさ、う
ん、
で
最高じゃないあれ。しかももう一個駆け引きがある。
そうそうそうそう。
ゲーム性が高い。
食べるの、ね、
自分が食べたい方に行くのかみんなが食べ、うん、多数派になって勝った方を選んだやつだけ食べられるから。
確かに確かに結構草薙剛とかですよ。面白い。
一瞬開示みたいな。
そう、賭博目視録どっちの料理賞っていうなんかをやりたいんだ
けど。サワサワみたいな。そう、それにをちょっとパロった感じですね。はい、これは、妄想演劇。実際にはないんですけど、今回は、使う題材は、アガリスクが持ってるアンハッピーバースデーという作品ですね。まあ、富坂が書いたものなんですけど、エクストリーム
シチュエーション。ゲイルーニーさん。
あ、ゲイルーニーさんが書いたものなんですけど。
めんどくさいですね。
めんどくさい。まあ、ちょっとどういう話かわかんないっていう方ももしかしたらいらっしゃると思うんで、YouTube で無料で見れますんで、そっちを見てから、このラジオを聞いていただくとわかりやすいかもしれないです。簡単に説明すると、英国のよくあるシチュエーションコメディです。
はい、簡単ですね。
すごい。で、まあ、
エクストリームシチュエーションコメディっていうコントをアガリスクがやってて、
う
ん、
そうそうそう、
それの中で、
劇中劇
というか、いじられている架空のシチュエーションコメディですよね。
そうですね。
よくあるシチュエーションコメディをサンプリングして作った
っていうやつ。
私さっき YouTube で見たんですけど、終わった後にアンハッピーバースデーってググって、なんか特に何も出てこなかったから、あれおかしいなとか思って。
存在しません。ただありそうっていう
だけで、ね。でもそう、ありそうなものを作ったら本当にみんな、あれはどこの緊急曲なん
ですか？でもだってあれ何回か団体で上演されて
るんですよ、ね。そうなんです。いろんなところでやっていただいてるんです。
テアトロデラルテさんとかでやってくれてる
んですよ。そう。コメディ協会さんとかでもやってもらったりして。で、今回はそれを、富坂チーム、チーム富坂対チーム朝越ということで、それぞれに分かれて、自分が、もし演出家となってキャスティングを任されたという妄想をして、やってほしい役者をもうギャラとか関係なく呼んじゃえっていう感じ。
誰でもいい
から呼べというのを、一応ドラフト形式でもう選択してもらってるんですけど、競合がなかったんで、もうすでにチームが決まっております。はい。これはもうすでに決まっております。なんでそれを、どっちの料理賞よろしく食材のように、紹介していきますので、
ね、
最終的に熊谷が今回審査員なので、はい、どっちのチームのものが見たいかと、
は
い、
あ、
それを最後に判断していただください。そして、はいはい、勝った方のチームには審査員ともども、あと僕もですね、このプッチンプリンハッピーピンクが、
ハッピーピンク、何それ、
何味なんですか、
ハッピーピンク味です、
ハッピー
ピンク、桃とチェリーです
、ハッピーピンクっていうとなんかヤックみたいな、
シャブババーガー
3人だけ食べるってこと
で、4人いて、
まあ、負けてない
と、どっちの料理賞です、
これちょっと待って、俺審査
したどっちの料理賞よろしく食えません、負けると、
なんで戦ったやつが、戦ったやつがリスクだけ持って
る、僕も食べますこれ、
ただで食えるやん、
はい、
食わないと勝負が確定してるの、
勝負感がどんどん、
それどっちの料理賞っていうのは、まあ、審査したやつが食べれるか食べれないかってやつなのに、
まあ
もういいよ、
まあいいよ、
やってやろう、
ちょっと細かいことは、はい、
人物紹介とかさ、人物配置をなんとなく説明した方がいいですよね、うん、誰が
どういう
よくあるコメディとは言いた
い、あとは
一人ずついけばいいんじゃない、
まあ、一応見た体で話は進めていきますけど、まず主人公に、ヘンリーという、なんだろう、青年じゃないな、もうおじさんですね、一応おじさんという設定ですね、ヘンリーさんの家に、ブレンダという、嫁がいます。ヘンリーとブレンダの夫婦の家ですね。ここに、ローズという浮気相手、ヘンリーの浮気相手が来てしまうっていう、まあよくある、本当によくあるシチュエーションコメディの形ですね。
で、そのヘンリーとブレンダの家の水道を修理してきているジョージっていう男、
はい、はい、まあヘンリーを主に助けてくれる人ですね。で、そこに最後にドンっていう、ローズの、ドンコルネオさんっていう、まあまあ、ローズの旦那さんですね。浮気相手の旦那さんが来ちゃう。
っていう怖い人が来る。
怖い人が、俺のローズに手を出してんじゃねえかっていう。
ヘンリーを。 殺しに来る
っていう、はい、っていう、まあもう本当によくある形なんで、
相関部書くとさ悲しくなるよね、
すごい分かりやすい、
普通すぎるっていう。
そう、俺さこれだけ出たんだけど、ドンってさ、あのどういう人かって説明がないんだよね。普通さ、だからドンはさ、こうギャングのボスみたいなさ設定がちょっと出てくるけど、うん、出てこないで済むんだから、
怖い人。
だからドンコルネオって言ってる時点で絶対怖い人だから。
っていう、そのここに出てくるのは怖い人であるっていうお客さんとの共通見解ができてんだなと思って。
なんでまあ見たっていう体で一応進めていきますけど、簡単に言うとヘンリーっていう人がシチュエーションコメディの真ん中でアタフタする人、でローズと、ブレンダがそのなんだ
ターゲット
する、ね、隠さなきゃいけない二人ですね。でジョージは協力者、ヘンリーにいろいろアドバイスをしてくれる人、うん、そしてドンが怖い人と、まあ、
要するにヘンリーとジョージが、ローズとブレンダの二人に対して嘘をついていくよ、うん、
はい、
でドンが勘違いするよ
っていう、そうです、そういうものです、大体そんな感じでイメージしていただければ間違いではないと思います。
これコメフェスでやったさ、
うん、
ワイフゴーズオンもさ、大体、うん、一緒じゃないですか、
大体一緒です、もう全部一緒です、
わかんなくなるんだよね、喋ってて。
そう。
あ、ドイツなのか。
そう。だから、ヘンリー、ブレンダ、ローズ、ジョージでしょ。
うん。
それと、デイビッド、うん、メアリー、うん、バーバラ、
うん。
コードさんなんだっけ。
ジョン。
ジョン。ョン
もうね。俺ね、俺今日間違えてた。
間違えて
た。俺もうすでに間違えてるから。
ちゃんとそこは。
主人公がヘンリーならどっちだっけみたいな。
そう。
ちゃんとそこは、
ヘンリーとバーバラがとか混ざることいくらあるかね。
要するに我々はこのパターンのコメディを、もう型として、そういう競技として認識してますよっていうことだよね。
そうですね。もう型です。
だからあれ、フォワードとか、同じだから、ゴールキーパーとか同じだから。
ピッチャー、ファースト、セカンド、サードみたいな感じです、
これは。
そういう風にな目線で見てください。
そのチャレンジで番号で呼び始めるってことだよね。1番、2番、3番、4番で。今回の3番は、
で一応簡単なレギュレーションとしては、会場はパルコ劇場っていう一応、状況設定です。はい。で、無条件でフルハウスなので、集客力は加味しないで選んでもらいました。で、音響、照明、美術などは一般的なシチュエーションコメディーなものですね。
要するに真ん中にソファーがあって、奥から人が来るやつ、
ね、みたいな、もうすごい普通
ね。壁に電話があるんでしょ、
はい、
OK。
で、客層も老若男女、もうまんべんなく入っているので、そういうのを一切気にしなくていいと、うん、とにかく純粋に自分が見たいと思う、
作品として完成させるってある
でしょ、ね、押してくださいという感じでやっていきますと、はい、じゃあそんな感じですね。じゃあ早速行ってみましょうか。
そうこれ一個ずつ紹介していくって聞いてちょっと思ったんだけど、うん、どっちの料理ショーもそうなんだけど、うん、美味しんぼに近いなって思った。
あ、
同じメニューっていうかさ、同じテーマで、
はいはいはい、
それぞれ
思
考と究極みたいだなって。
どっちが思考
どっちだろう、ね、どっちがどっちだっけ、思考がいっぱいまで言うなんか
そうだね。
よし、じゃあ行ってもいいでしょうか。
はい、
じゃあまず、主人公ヘンリーから、
はい、
ヘンリーですね。
ヘンリーだよね、ヘンリー、
はい、チーム富坂の、ヘンリー役、
はい、
第1回選択希望選手、
はい、じゃあ、
はい、俺が言います、はい、大泉洋さん、クリエイティブオフィス所属。
あのね、あった。
でしょ
?42 歳。はい。
あれね、かなりガチガチにね、
ガチガチに来やがったら。
普通ので来たよ、
はい。俺もね、いや、あった。
チームナックス所属ですね。
大泉洋あった。あったあった。
まあ、それは後ほど。じゃあ次、チーム朝越ヘンリー役、
はい、
第1回選択希望選手。ユウスケ・サンタマリア。
あー、なるほど。
ガチガチドライメンバー所属、45歳ですね。
なるほど。
42歳の、大泉洋さんと、ユウスケ・サンタマリアさん45歳と。まあ、大体この辺ですね。
ガチガチ。
なるほど、なるほど。
いや、俺ね、正直、大泉洋にするか、ユウスケ・サンタマリアにするかでいくんだよ。
なるほど。ちょっとこう、簡単に決め手を、ちょっと、じゃあまずチーム富坂の、大泉洋さんから。
はい、まず、年齢がそこまで若くない、
うん、42歳、
はい、
うん、
で家でダラダラしてるシーンから始まるじゃないですか、
はい、
アンハッピーバースデー、
はいはい、
ヘンリーが、
はい、
まずそれが似合うっていうのと、
あ、 なるほど、
あと、うん、モテそうで、
うん、
そのなんていうの、いわゆるイケメンみたいなさ、かっこいいキャラじゃないけどモテそうで、うん、お調子者で家でダラダラしてるのが似合うっていう
ところから、
もうこれはだってね、お調子者的なさ10年くらいの人といったらもう大泉洋さんでしょう。
なるほど。
2016年仕様で完全に選んできてるんで私。
なるほどなるほど。じゃあ次、チーム朝越ヘンリー役、ユウスケ・サンタマリアさん。
大体同じなんだけど、うん、まあ より軽薄しそうなチョイスっていう。
ほうほう、ね、ああ、そうだね。
あのね、だから、
エロに直結してる感じありますね。
海外ファルスなんですよ。
うん、
だから、ちょっと日本人っぽくない人っていうのを。
あの、それはね、共通してる俺も。
そう、そうなんだよ。ちょっと日本人の真面目さがない人っていう、軽やかさ、軽薄さみたいなのが、
うん、
強いと。
なるほど。
い,
ね、
いや、これなかなか。カタカナ年
の
前。
そうね。
サンタマリアだよ。
あ、本名は中山祐介。
いや、
ここは、
知らなかった。
いや、これね、結構いいと思います。
俺、結構最初、もう外人も混ぜちゃえっての思って。
あの、俺もね、それは。
ベン・スティラー
入
れるんだけど、
アメリカ人
絶対入れてくんだと思って。
あ、俺ね、あれね、これ、後でやりたいんだけど、海外版キャスト。
メジャーオールスター。
なるほどね、
海外版キャストは別で用意してます。
ベン・ステラーって、まあ、その、海外、アメリカのコメディで、いろいろ嘘ついたり困ったりよくしてる人です。
いや、最強のコメディアの
人
ですね。
いや、これなかなかね、いいチョイスだと思います。じゃあ次。
なるほど、結構ガチで来たんだな。
いきますか。
いや、お手間じゃ
ない。次、じゃあ、ヘンリーの協力者、水道屋のジョージ。
はい。
じゃあ、先にチーム朝越からいきます。チーム朝越。第1回選択希望選手、ジョージ役。
ドラフトの話でしょうか。コンセプト2つ走ってんだよ。
いきます。小林健太郎。
あー、
ラーメンズ。はい、42歳。
これは俺結構ここ会心のあれ
を。ウィンクルコーポレーションですね。
会心の。
やらそうだけどな。
そう、絶対やらないからコンセプ
ト。なるほど、なるほど。いいですね。はい、それに対し、チーム富坂、ジョージ役、第1回選択希望選手、八嶋智人。ガチですね。カムカムミニキーな所属です。
ガチガチじゃねえか。
これガチです、ね。
これです、そうでしょ。
これは、あるやつですね。
だって、これ俺見たことある
じゃあ、もうちょっと軽く聞いていきましょうか。小林健太郎さんの、
朝まあね、俺これ、ずっと、まあ、絶対にやらないってことは分かってるんだけど、
うん、
もう小林健太郎がそういうことはやらないってことは分かってるんだけど、うん、いつか小林健太郎のシチュエーションコメディ回し役を見たいっていうのが、
なるほど。
ずっとあんの。
希望、やっぱ自分が見たいっていうのは。
あれ、小林健太郎プロデュースとかではやってないか、
あんまり中心で出てこないし、ね、まあ、あんまりこういうガッチガチのやらないじゃん。ちょっと一個ずらしたりしてるんだけど、
うんうんうんうん、
こういうガッチガチのをやって絶対似合うなと思ってて、
なるほど。
あの、いやらしいじゃない。
うん、
うますぎていやらしいっていうのがあるじゃん。うますぎていやらしいっていうのが一番いい。許される世界が俺この回し役だと思う、シチュエーションコメディの。
上司役ですね。
なるほどね。
そう、頭が良くて回して。で、あと、なんまあ、これもうネタバレじゃないけど、最後にさ、
うん、
一番こいつが全部知ってて、裏切って不倫してるっていうのがあるから、うん、それが似合うと思うんだよね。
なるほど。
一番最後にうまいところつくっていうのがすごい似合うと思う。ずるいなっても。
あー、なるほどね。
そう。
なるほど、なるほど。じゃあ次に、チーム富さんが、八嶋智人さん。
もうこれに関しては、
説明不要
です、ね。パルコ劇場で上演されたバッドニュースグッドタイミングって声で見てくださいって言ってください。
やってる、同じようなこと。
はい、こういうことやってます。
見たことある
見たことある、大体、大体。なるほど。これ結構いいですね。で、45歳と42歳なんで、さっきと一緒ですね。
で、やっぱりね、ジョージの方がね、その、なんて言うんだろう。あの軽薄じゃないというか、うん、まあ、仕事としてやってきてヘンリーに押し切られてやっちゃうっていう、
そうね、
あのちょっとメガネっぽい感じというかさ、
そう、ね、大
泉それがあった方がいいなと思って、
メガネ感ね、
そう、
そうね、なるほどね、
大泉洋のヘンリーの方が強引なのがさ似合って、もうしょうがない、なんとかし、なんとかしましょうっていうこのセリフね、
そうね、
ていうかそもそも俺が八嶋智人さんのやったバッドニュースグッドタイミングのを見て書いたに等しい。
なるほど。もうむしろ表示がね。
ね、
なるほど、なるほど。で、ここで、残り3枠、ブレンダ、ローズ、ドンと、はい、まだ後半戦が控えてるんですけど、はい、今現状、審査員の熊谷さん。
これ、どっちの料理長であった？
そう、あ、そうだ、途中間
ですね。中間ですね。今のところ、どっちの方が見たいかなっていう感じがありますか？
私は富坂さんの方かな。
富坂の、大泉洋さんがヘンリーで、ジョージが八嶋智人さん、
うん、
なるほど、なるほど、
かな。
それは何か、
なんだろう、なんかヘンリーでまず、朝越くんのユースケサンタマリアさんで聞いた時に、うん、あ、いいじゃんと思ったんだけど、うん、なんか私ユースケサンタマリアさんってね、あれなんだよ、なんかお父さん感がすごい強いの、なんか私の中で、
お
パパ、なんかパパみたいなイメージがすごいあって、
子供がいそうな感じ。
なんか、で、大泉洋さんの方が、 一人みたいな感じがするの。
あ、なるほどね。独身感がある。
でもどっちかっていうと、なんか、ユースケさんの方が楽しそうかなとか思ったりもしたんだけど、うん、ジョージはやっぱ八島さんがいいような気がした。
いや、それはね、結構鉄板なの。
これはもうベタすぎるセリフだからね。
ちょっと卑怯なぐらい。
そう、それね、俺ね、それはないと思う。卑怯
な。卑怯ってね、これ。
あえてじゃないけど、それ外すと思う、それ。
日本で一番そう似合う気はする、確かに。いや、でもいいですね。じゃ現状は今のチーム富坂がいいんじゃないかと。
いや、でもまあまあ、残り3枚
まだね、まだ結構ね、いろいろありますよ、
うん。残り3枚で低いじゃん、自信ありますから。
はい。じゃあ次行きますか。はい、ヘンリーの嫁役、はい、ブレンダーですね。ブレンダー、こちら行きますか。じゃまずチーム、朝越から行くかな。チーム朝越のブレンダー役第1回選択希望選手。深津絵里、アミューズ所属。
あー、43
歳。
これですよ。
なるほど。
あのね、俺も、ね、一瞬ね、浮かんだっちゃう。
これ被るんじゃねえかなと思った。
いや、でもね、でも、ないなと思って、これは。
あ、そう。
うん。いや、それじゃない。いいですね。とてもいいと思います。はい、それに対して、チーム富坂、ブレンダー役第1回選択希望選手、黒沢和子、森三中。
なるほど
!37 歳。
これでしょ。
なるほど。
なるほど、なるほど。
あの、ギリギリになって変えた。
ギリギリになって変えた。
途中まで吉田洋さんだ。
ああ吉田洋さんいいですね。
俺もこれギリギリ変えたの。山下智子だったの。
あ、そうね。だったのを、そう変えたの。
深津にしたの。
あ
これローズ合わせなんだけど。
ローズ合わせ、なるほど。
実はローズ合わせ。
ローズとの兼ね合いも見てということですね。なるほど。じゃあまず、深津絵里さんの方から聞いていきますか。
うん、まあ、単純に俺最後の一人語り、
うん、
あの謎の一人語りがあるじゃん。あれの深津絵里を見たいっていう。
浮気を気づいてたよっていう。
気づいてたっていう。あれを深津絵里で言われたいっていうのと。
最高だね。
言われたいとかしないけど、それが見たいっていうのと、あと、あのね、すごくそう見えないんだけど、最後、浮気してるじゃん、さっきの。
うん、
浮気してる時の、ちょっと悪女感を出した深津絵里、俺大好きで。
なるほど。
あのね、あのね、悪人とかでやってた、うん、ちょっと性に溺れた深津絵里が大好きなの、俺。
深津絵里さんは、ユースケ・サンタマリアと結婚していると思いきや、小林健太郎と実は浮気を
してる。あの二人で最後浮気してる時の、うわーっていうダメージがこちらの。
なるほどね。あ、いいんじゃないでしょうか。はい、それに対して、チーム富坂、黒沢和子さん。
はい、あの、まあ、俺も一回ね、深津絵里さんは浮かんだわけですよ、
はいはい。
でもなんかね、モテそうすぎると思って。
ちょ
っと。まあね。だから逆言ったらね。
うん。だから、そこはちょっと、で、なんていうの、このさ、40歳ぐらいの感じで、うんうん、コメディとかやってて、なんか楽しそうっていう女優さんって、意外と浮かばないんだよね。
まあまあまあまあ、うん、
なるほど、なるほど。
なんか、で、誰かなってなったときに、芸人さんかなってのはちょっと思ったのよ、それで。ていうか、まあ、ブレンダーとローズを、もう結構パッキリ分けようと思って。
分ける方向
だね、これは。
そうだね。
ブレンダーをもうガミガミ言う、あんまり、
おかんタイプの
人。おかんタイプの人にしちゃって、ローズの方をチャラチャラしたものにし
ちゃって。なるほど、なるほど。
そういうまあ考えでいくと、芸人さんかなって思った。
なるほどね。
その感じだといくと。で、誰かと思って、友近も一瞬思ったんだけど、ちょっと、ボケる感じが、なんつうの、ガンガン回す感じが、
ね、そう
強すぎる感じがして、
うん、
ちょっと、まあ、もちろん、森さん中の黒沢さんもすごい、とんでもない人
とんでもない
人なんだけど、とんでもない人なんだけど、なんて言うんだろう。でもなんか、海外っぽいなと思って。
ちょっと
なるほどね。
なるほどな。
いいんじゃないですか。
そうか、そうか、そうか。
あたましたもあれだよね、その、ブレンダとローズを、モテる方、モテない方っていうのは、あんまり差をつけない方向で
差をつけない方向でした。
そうですね。
で、それで、ユースケさんの周りを真ん中に置いて対象にしたかった。
なるほど。
別の見る
対象の方。
踊る大捜査線みたいになってく
る。なるほど、なるほど。
それも実はある。
ああ。
それは実はある。
いや、いいですね。じゃあそのブレンダーを受けてローズがどういった
これローズどこだね、これローズどこだね、
うん、
そこに注目ですね。じゃあまず、チーム富坂の
そこで気になるな。
ローズ役第1回選択希望選手、はい、長澤まさみ、徒歩芸能事務所28歳。
あぶね、
長澤まさみさんですね。
あぶね、
ローズ役 28歳、一気に若い人が来ましたね。
はい。ギリギリまでね、迷ったんですよ。
あぶね。
なるほど。
七尾かなって思ったんですよ。
七尾もありました
。七尾ね。
だけど、
わかんないけど、別に、見たことないけど、なんかローズってさ、赤いロングドレス着てる
じゃん。セクシーな感じだね。
そしたら、まあ、七尾かなって思ったんだけ
ど。
でも、いや、ちょっと待てよ、と思って。
うわ、あるな。
それに対して、チーム朝越、ローズ役、第1回選択希望選手。
これ気になるな。
篠原涼子。
おぉ。いいコンセプトショップ。ガッチガッチきました
よ。42歳。
俺はガッチガッチきましたよ、ね。それこそ赤いロングドレスだったら、うん、俺、赤いロングドレスやれるコメディ女優は、
いいですね。
なるほど。あー、そこはでも、あ、うん、世代ってもしかして一緒
だよね。42歳。
実は全部俺、そこは一緒にし
てる。そうね。ここね、みんなね、あ、そうだ、今のところ4人とも朝越チームは40代で統一されてるね。富坂チームは黒沢さんが30代で、ローズ役の長澤まさみさんが20代と。まあ、ちょっと幅を持たせて。
俺一歩下。
なるほど、なるほど。
まさみちゃんか。
なるほど。まず長澤まさみさんから、どんなか、どういった。
いや、もう、なんだろうね、最近のてかなんだろう、ちょっと奔放な感じが似合うというかさ、
そう、ね、最近そっちを出してきたからね。
そう、最初七尾で行こうと思っ てそれはもう本当見た目とかさあの感じなんだけど、でもなんかキャッキャ楽しそうにしてるのってあんま見たことないなと思って、七尾がで、ああそれで考えたら今それが似合うのって
似合うね。
長澤まさみかなと思って。
なるほどね。
天真な感じとかも似合うね。
俺ね、ブレンダー長澤まさみちょっと考えたんだよね。
おー、
そっち意外だね。
そう、好きだから。長澤まさみがすごい好きだから。
なるほど。ちょっとそういう天真爛漫なところを取ってっていうことですね。逆に対する篠原涼子。
いやもうそんなもん、だって日本で一番勝負ができる人でしょ。
勝負役やってるもんね。
日本、だからコールガールっていう日本にない文化。うん、高級勝負。
うん。うん
の感をガンガン出せる人、
三谷幸喜がそうやって使ってる
から、ね、それ俺見たことあるから
な、やってますからね。
でこれ、うん、あとねもう一個ね、俺これドンとの兼ね合いなの。
ああなるほど。
実を言うとドンが最初に決まって、
あ
でドンとじゃあこれでもローズでずっと間だ。
これはもうドンそうしたら分かっちゃいますね。
そうそうそう、
誰がドンの、
これでもドン分かるかもしれない。
いやもう分かっちゃう。
じゃあ次いきますか、はい、ドン役。じゃあチーム朝越、もうお察しの方が多いと思うんですけど、チーム朝越ドン役第1回選択希望選手、市村正親さん、ホリプロ所属、67歳。
だってさ、
ガチのですね。
ガチガチです、これ。
ローズの夫だ。
そこで受けるじゃん、絶対。
受ける。本物の。
そう。で、一番ドンコルネオっぽい顔してるじゃん、日本で一番。
あ、ドン感はね、細いドンだですよね、確かに。
一番ドンコルネオっぽい顔してるじゃん。
あ、マフィア感は確かにあるよね。
そう。一人だけ年齢が。
67歳ですね。
でもこれは上じゃなきゃダメだから。
そ
う。なるほど、なるほど。それに対する、チーム富坂、
はい、
ドン役。第1回選択希望選手、山口智光、吉本クリエイティブエンジェンシー47歳、
どんどこどん
どんどこどん
どんどんどん
どんどんどんどんどんどんどんどん
どんどんどん
どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど
んどんどんどんどん
どんどんどんどんどんどんどん
どんどんどんどんどんどん
どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん
どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんマフィアっていうさ、そのさ、なんだろう、やっぱそのフィクショナブルなすごく設定じゃん、日本でやると。
日本でやると、
ね。それをやりたくなかったんだよね、うん。なるべくそっちの説得力がある人っていうので、
う
ん。
じゃあもうローズとの兼ね合いもあるね、そうすると。
で、だゴッドファーザー感が一番ある人、うん。
なるほどね。
で、ローズとその年の差でやってるっていう関係性で、
実
はどうもまず市村正しくはめて、うん、あ、でもローズいいじゃん、それで。
うん、二人ともそういうフィクションな感じ。
そうそうそうそう。
そうなってくるとね、俺は加賀武史を選ぶ。なんかわかんないけど。
なるほど、なるほど。じゃあ、それに対する、チーム富坂、山口智光さん。
はい。まずドンは、滑覆が良くてオールバックが似合う人がいいなと思った。
ビジュアルで。
そう。
うん、
となったら、やっぱり、
グッサンだな。ごついね。
ごつい、確かにごついは
似合う。いや、これは、なかなか、いいですね。
富坂のがコメディというか、笑い
を。笑いよりの。
あ、そうだね。
そうだね。
そうだね。だいぶキャスティング
2人芸人がいるもんね。
そう
そうそうそう、
あ
そこで押してきた印象がある。
朝星の方はどっちかっていうと
そのシチュエーションコメディをがっつりイギリスっぽいシチュエーションコメディをいかに
やるっていう
やるかっていうその、う
ん、演劇をちゃんとやる感じの。
でも絶対受けるじゃん、この人たちだったら。
いや、これはね、どっちのチームも受けますよ、これは。
これは取れるっていう。ここはまず前提としてある
なるほど。さあ、じゃあちょっと復習してみましょうか。チーム富坂の方から、ヘンリー役に大泉洋、その妻、ブレンド役に黒沢和子、ヘンリーの、協力者、ジョージ役に八嶋智人、そして浮気相手、ローズに長澤まさみ、そしてローズの旦那に、ドン役に山口智光。そしてチーム朝越、ヘンリー役にユウスケ・サンタマリア、ブレンド役に深津絵里、ジョージ役に小林健太郎、ローズ役に篠原涼子、そしてドン役に市村正親と。いやもうすごいオールスターですねこれ。
今回も揃わねえよ。
いやもうこれセパオールスターですよ。これはすごいですね。
こっちがセリーグなんだろうか。
いやこれすごい。
いやこっちがセリーグで向こうパリーグがあるでしょ。
どっちも見たいねこれはね。超面白い。
これあるこれはもったいないよ。
もったいない。いや超面白そうですね。
え、これローズは娼婦なんですか？
いや娼婦ではない
けど。本当にはなってないけど、うん、一応マフィアの女ではあるよ。
ドンがマフィアなの？
まあ拳銃を持ってるから。
ドンがマフィアとは誰も
言ってないけど、多分ドンは
マフィア。イメージ的にはまあマフィア。
そうなんだ。
ドンコルネオがドンコルネオレから取ってるからね。
ドンってね、うん、狩猟って書いてドンって言うけど、
うん、名前がね。うん、まあおそらくそうなんでしょうっていう。
そうなんだ。
はい。さあこんな感じで出揃いましたが、どうでしょう、審査員の熊谷さん、大体決まりましたか？
これ、ジャッジの基準は、うん、確認してもいいですか？
ジャッジの基準は単純に自分が見たい方で、
見たい方ですか？面白いと思う方ではなくて見たい方ですか？
が分かれていると。
うん、でもそうです。
なるほど、
うん、
まあ見たい方でいきましょう。
見たい方ですね、うん、うわーマジかー。
見たい方がいいでしょう。
じゃあ見たい方に、
食べたい方だからね。
うん、
美味しいと分かってる方じゃなくて食べたい方だから、
そうだね、そうだね。どっちの料理
賞、俺どっちの料理賞感を出すんだな、
はい、
食べ、
どっちの料理
賞感を、難しいな。見たい、でも見たいと見てみたいもまたちょっと違うんだよな。私は今ね、見てみたいなんだよな、これは。
あ、なるほど。
面白い方がやっぱり見たいのかな。
迷っている、
じゃあ悩んでる間にあれ、あの、はい、あれ、あれ、大リーグの。
あ、メジャーオールスター。
メジャーオールスター。
ああ、違う、だって、朝星ベンステラーと、
違う、ベンステラー入ってない。
じゃないの、違うの。
ベンステラー入ってない。
うん。
ベンステラーは俺の中で監督だから。
あ、なるほど。
ベンステラーは監督と制作をやってて、まずここがまず前提なの。
なるほど。
で、ヘンリーが応援ウィルソン。
ああ。
で、ブレンダ、ドリューバリモア。
ああ、若い、はい、
ジョージ、サイモン・ペグ。
あ、それ俺被った。
これはね、あれでしょ。で、ローズ、キャメロン・ディアス。
おー、それはいいっすね。
で、ドン。デニーロ。ロッド・デニーロ。これ、最強の
コメディになるの？キャメロン・ディアスとか、あ、でもそっか、大丈夫か。
いや、これ全員、コメディで第一線を張ってきた
から。やってんのか。
まあ、でも、あの、ドンは俺も一緒。
でしょ。
サイモン・ペグも一緒。
でしょ。
で、あの、ヘンリーに、あの、俺トム・クルーズ行こうと思った。
でもそれだとしたら、あれだよね、やっぱキャメロン・ディアスにすると、アイズ・ワイド・ショットにあれ
ば。いや、アイズ・ワイド・ショットはあれでしょ。あの人、
ニコル・ヒットマン。
ニコル・ヒットマン。で、あの、ブレンダーの方に、キャメロン・ディアスかなと思って。
あー、俺ドリバリモだね。
うん。
いや、メジャーオールスター強そうです
。これで、これちょっと、正直俺これは映画に早くして。
いや、日米野球やりたくなるね、これはね。だいぶ。
いや、これはね、これ日米やったらいい試合になります
ね。いい試合になりますね。
でも、この企画はあれだよね、そのさ、あの、アガリスク作品を、なんか、もしこのキャストでやったらっていう時に、うん、アンハッピーバースデーを選ぶっていうのは、まずさ、まずすげえんだよ。
なんでそれなんだよ。
いや、普通だって、例えば、内芸をや
った
ら、そういう話でしょ。
まあまあまあ、まあ、これは実は次回公演にちょっとかかって
たり
もするので、
まあね、
ちょっと今回、アンハッピーバースデー。
まだ5人で済むからね。
ああ、それは。
10何人考えるの結構きついよ。
確かに。
5人だと、やっぱり、絞れて考えられる。
さあ、どうでしょう、決まりましたか。
あー、難しいねー。難しいよ
ー。塩ラーメンと醤油ラーメン、どっちがいいか
そうねー。塩かな
ー。塩ラーメン。
塩。
牛肉とマグロと
か。わかりました。塩にします。
はい、塩ラーメン。
はい、決めました。
決まりましたか。
はい。
じゃあ、聞いても大丈夫ですか？
いいです。
じゃあ、かけますね。例のやつを。
あ、
例のやつをいきます。
はい。
それでは、こちら。
今夜の
今週もガチ
大丈夫だよ
大丈夫でしょこんなことだ
ったの富坂
おーチーム富坂の勝利でした。
マジか。
いや、これ食えねえか、これ。
決め手は何でしょう。
塩ラーメン館です
かね。塩ラーメン館どういうこと
あね、いや、さっきも言ったんですけど、うん、私が面白そうだと思ったのは、朝越くんの方なんですよ。ただ、見てみたいが、こっちだったかな。
あ、逆だと思ってた。こっちの方が安定して面白そうだけど。
いや。
朝越チームの方がなんか。
安定して面白そうだな、
朝越チームの方が。いや、こっちで俺がでかっちゃう
が。
朝越くんはちゃんとイタリアンレストランだけど、富坂さんはファミレス感あるなんか。
ああ、何が飛び出してくるかわからない、
ね。ちょっとね、わかんないし。
それが逆に。
なんかいろんなジャンルの人がいっぱい集まってる感じ。
そこはね、ある。
いや、これはいい勝負だと思いますよね、本当に。
で、なんかパルコでやる。
ああ、そうですね。
なんだろうね、やっぱ、右の方が意外とパルコ感ないのかなみたいな。
お
お。さっきも言ってましたけどね、パルコじゃもったいない。
もったいない。
確かにね、ちょっとパルコよりね、でかいところでやろうよ。
パルコ、まあ、なんか銀河劇場とかっても
。いや、全然いける、全然いける。
ホリプロだからね、銀河劇場はね。だから、それこそホリプロの人が多ければ。
あのね、あれなんですよ。ね、女性、中間発表したじゃないですか。
はいはいはい、
で、女性キャストが出たときに、あの、心の中では変わってたんです。あるかしらって思ってが。その主人公挟んでの女性のバランスはこっちの方が好きだったんです、
うん、
朝越くんの方が。なんか私のさっき YouTube で初見だったんですけど、エクストリームシチュエーションコメディ、
うん、
なんかぶっちゃけ、ブレンダーもローズも結構同じような感じ、
う
ん、
そう
です
そう
です
、そうです、
多分金髪か茶髪かぐらいだろうなみたいな感じだったんです、
うん、
だからなんか私のまあ無難なというか考え方として両方とも普通の美人どころみたいな感じとか考えてたんですけど、でさっき黒沢和子さんって言った時にえって思って、で中澤まさみさんって聞いて、まあぶっちゃけバランスってどうなんだろうみたいな感じはあるんですけど、まあその不安さが逆にいいのかなみたいな、どうなるのかちょっ
と、
これはでも面白いところで、もう絶対ローズじゃんってなった客を最後にブレンダーにしたら、これはそこで泣けるんだよね。
うん、
そう。
朝越の方はね、なんかね、海南大付属って感じ。圧倒的に強くて、富坂は湘北って感じ。
ああ、なんか、俺は
ね、何が飛び出すか。
いや、俺は違う。構想上の両難だから。
え？
構想上の両難だから。
両難？
あの、両難の最初のルカオとかを呼べる。
ああ、
呼べる。構想上の両難だ
から。それぐらい完璧な、これ、布陣がすごいですよね。
いやー、まあどっちもね、うん、って感じですけどね。
いやー、これは俺勝てるのを選んだって
。いや、もう、
まあ、審査がね。
こんなの審査員次第だよ、だって。
どう考えても。これ絶対勝ちに来たの俺の中ではな。でも俺の中では正直言うとメジャーリーグの方が俺の中で勝
ったやな。そっちの方がね。
こっち選んだけどね。
もしよかったね、これね、あの、聞いた方で俺はこっちの方が見たいとか。
あとあれだよ、私のやつをやって俺と戦おう
ぜってできる。
これ以上の気合
は組んできてくれ
る。ダンレイさんとかどうですか？
おお、
ああいいっすね。
なるほど。
あれどっちかわかんないけど、
あのまあブレンダーとかであるかな。
いや、
わかんない、あんまり見たことなかったから。
も私もコマーシャルでとかじゃないですけど、うん、あれなんか結構大人なんだけど可愛らしい感じ
ってい うか。ブレンダーかな。使うならブレンダ
ー。これいろいろ想像がね、妄想が膨らみますよね。
うん、
まあ、まあ妄想演劇どっちのシットコムショーなんで、ね、はい、じゃあちょっと優勝
商品のピンクのなんだっけ、
プッチンプリンハッピーピンク。
これ絶対役立つ。
申請したいと思います。
ハッピーピンクだ。
俺らちょっと食べて一口感想を言ってるんで、
あの妄想演劇のさ、笑いの大学とかはあるよね。
笑いの大学は ね、それで10回くらい考えてる。
これ映画であの笑いの大学を海外でやるの
を見た
くて、っていうか、まあ要するに笑いの大学の崎坂さんをあのクリストフ・バルツにやってほしい。
絶対やってほしい。
そうなんですよ。
じゃあいただきまーす。
いただきまーす。
ムカつくな、なんか。
うん。
後ろであのあれだよね、悔しそうに見てる瞬間。
なんかすごい味しない？これ。
ハッピーな味がする。なんか気持ちよくなった。美味しいっていうか気持ちよくなった。
やばい。
なんかすごい味しない？これ。
ハッピーピンク。
どうですか、勝利の味は。
なんか甘い。私だってね。
勝利してない
よ。私勝利してないよ。
これ、くそ、僕は超悔しい、これ。
いや、よかった、これ、第2回。
いや、しかもなんかもうね、朝越くんのせいじゃないよ、なんかもう。
いや、これ、
誰のせいでもない。
悔しい。え、でも、ちょっと俺の中であるのは、うん、これ選んだ後、ユウスケ・サンタマリアはいいし、
うん、
小林健太郎もいいんだけど、ユウスケ・サンタマリア、小林健太郎っていう、
うん、
このコンビにしたときに、うん、実はちょっと被ってねえか感は俺の中であるの。
ほー。うん、
あの声質とかなんだけどこれ、うんうんうん、声質とか動きの感じとかがちょっとかぶってねえか感があって、実はそこはタッグチームとしてどうなんだって
な
んで、
ね、おなるほどね、
あの格もっと差がある方が、
うんうんうん、大泉洋と八嶋智人さんと
のがね差はあるんだよ。
なるほどね。
ただね、八嶋智人はね反則だよ、うん、これはね、
なんか反則だ
と反則だよこれ。
だってそれを見て書いたんだもん。それを見て起こしたもん。
それ言うの、なんか、なんすの、ご本人登場みたいな。モノマネ大会なのに、一人ご本人で来てる。それも、うまいよ。
まあまあ、プリンが美味しいということで。まあ、そういう感じで。なんで、今のを聞いた上でですね、もしよかったら、あの、YouTube の方で、エクストリームシチュエーションコメディと検索していただければ、その、例のアンハッピーバースデーが出てきますんで。俺と富さん、あ、じゃあ朝越がやってるやつと、あと、シムと鹿島がやってるバージョンのと、スターバージョンとも上がってるんで、よかったら見てみてください。
あれをこうね、こう当てはめてね、うん、見るっていう、あそこができるよね。
そうですね。よかったら見てください。はい。以上、妄想演劇、どっちのシットコムショーでした。
はい。あ、予想以上に悔しい。
すいませんね。
いや、なんか、いや、くそ、いや、ねじ捨てられ
た。まあ、これが簡単なんで、第2回もまたやりましょう。うん、いや、
これちょっともう一回やろう。悔しい。
そんな
悔しい。結構悔しい、これ。
ちょっとね、また別の人とか、まあ、あの、審査方式とかもね、ちょっとね、いろいろ考えて、第2回
だ。これじゃあ、そのうちオーディエンスで声がでかい方にしようと。うん、オーディエンス前でやって、
だからアガリスク作品で何かやるとしたら何だろうね、
まあ、内言もいいけどね、多いけどな、
ちょっと多いんだよね、
うん、
だからこの役
13はちょっとね選ぶの大変だよね、
まあ4人5人ぐらいのものとかにあんまないけどね、コントしかないんだよね、まあまあでも妄想するのは楽しいですね、こうやって、まあそんな感じですかね、じゃちょっと長くなったんで、エンディングの告知のコーナーに行きますか。
いや、
じゃあ、アガリスクの次回公演の情報を富坂の方
から。はい、アガリスクの次回公演は、シムジャックプレゼンツアガリスクエンターテインメント公演、我が家の最終的解決。で、日時が2016年の5月4日水曜日から5月15日日曜日まで、
はい、
池袋のシアター喝采にて、で、チケットが先週発売しまして、
います。
はい、絶賛発売中でございます。
はい、
これを聞いてる人がね、1人5枚ぐらいずつ買ってくれればね、
まあ、ね、
埋まらない。
まだまだ埋まらないけど、で、まあ、シチュエーションコメディ、いわゆる今やった、アンハッピーバースデーのような、そういう隠したりとかするシチュエーションコメディをまさにやりますと、
うんうん、そうなんですよね、その我々が最初に最初に言った我々がこのコメディを型というかさ、うんうんうん、競技として見てるっていうのを踏まえてちょっと見ていただくと面白いかなっていう、うんうん、
このポジションの人たちがいるっ
ていうことですね。大体そういう感じ。
これはだから本来だったらデニーロだったんだなみたいなのが、
う
ん、これは本来だったら
みたいな、ね、あの
本来ってなんだよ、
ちょっと複雑なんだけど、
そう、ね、
まあまあハンス、主人公ハンス役がヘンリーみたいな、ね、
それ言っちゃうとね、
まあまあ大体そういう感じで、
まあ、キャラクターとかはちょっと違うけれども、うん、まあ、
協力者のアルフレッドが、矢吹ジャンプがやってるのが、まあ、ジョージみたいな、
主人公チームがさ両方に嘘をついていくっていうパターンのよくあるコメディをどうやったら成立させられるかなというか、どうやったらいい感じにできるかなって思って考えたのがあの設定なので、
だからあれですよ、構想上のチームを打ち破ることができるっていう、
もうね、俺らの方が上に行かないとダメですよ。
だからまだちょうどこのパターンのコメディの話が出たからもう言っちゃうけど、うん、あんま長くない方がいい。
あ、いいよ、
まあ、最初この話考えた時って、うん、あのコメフェスの時期とかだったのよ。
そうだね。2015
年の。
あ、そうなんだ。
で、コメフェスで一番なんか人気が取れそうなネタってなんだろうと思った時に、
うん、
こういうパターンのコメディをアンネの日記でやると。
うんうんうん、
ってのが一番、これはもう評がいただけるんじゃないか、ぐっ、うん、ゲーっと考えたんだけど、その時はアンネとそれを隠す人が、
うん、
まあ、主人公チームだったのね、
うん。
なんだけど、やっぱりその、ユダヤ人が隠れるっていうだけだと一方的に隠れる、
うん、
なんか、うん、追う隠れるだけの関係じゃない、
うん、
主人公がただ隠すだけなんだよね、片方を隠すだけになっちゃうから、
うん、
ちょっとそれはあんまりだなと思って、うん、主人公が両方に嘘をつく状況ってなんかできないかなっていう、うん、まさにこのブレンダとローズ両方に嘘をつくみたいな感じで考えた時に、
うん、
あ、だとしたら主人公がこっちにも嘘をついている、うん、逆にこっちにはこういう嘘をついているっていう、
うん、
二方向に嘘ついてる方がいいなと思って、うん、でユダヤ人を隠すっていうのと、
うん、
そのユダヤ人に自分がゲシュタポだっていうことを隠すっていう両面作戦 にした結果これになったっていう、
ね、なるほどね。
だから今回あれなんでブレンダーとどうですか、集団なんだよね。
そうですね、いっぱいいる
一人じゃないんだよね、うん、
はいはい、
それで人数も稼ぐし、
そういう感じなんで、
はい、
もうね、チケットも発売してるんで本当ガンガン見に来てくださいって感じですね。
はい、
はい、はい、そして、次回のモリエンテスラジオは4月1日配信の、はい、もう4月ですね、熊谷優香の、ノーベースボールノーライフ、こちら第4回ですね。こちらどういう内容になってますか。
はい、3月25日に、うん、あのプロ野球がついに開幕、
はい、
ちょうどこれが
ね、あ、そうです。配信される頃には。
はい、ということは、私は今、球場にいます。
そういうことになりますね。
球場にいます。今、ナイターやってる時間じゃない。配信
開始。
配信開始。
そうなんですけど、まあ、そんなことも踏まえたりしつつ、うん、2016年プロ野球ペナントレースの順位予想を行いたいと思います。
うん、なるほど。
今回はですね、あ、次回は、塩原さんをゲストに招きまして、うん、はい、2人でガチで野球トークします。うん、
はい。
早くガチで野球トークしてるのを聞きたいっていう声が意外とありましたので
、
結構ありました。ふんわり女の子と喋ってるよりもガチの野球トークを聞かせるみたいなのがありましたので、あのガチの野球トークしたいと思いますの で、
そうです、ね、
はい、はい、2人で来週はお届けしたいと思います。はい、よろしくお願いしま す、 しします。
そんな感じですかね。
はい、
じゃあちょっと長くなっちゃいますけど、はい、こんな感じで、
はい、
それでは、はい、
悔しいな。
またやりましょう。はい、
あ、お願いします。
それでは本日のメンバーは塩原と
富坂と
熊谷と
朝越でした。
はい、
バイバイ。
バイバ